はい、こんにちは、佐藤あかりです。こちらのラジオ番組第2回となりました。この番組ではですね、今してるこの仕事なんかずっとするのはちょっと違うかなとか、今の生活ずっとしていくのはちょっと嫌だなって、感じてる方へ、お届けする、過去においてですね、同じようにそう思ったことがあるんだけども、今はですねそこから脱却してですね、自分らしさを発揮して生き生きと、ご活躍されている方へのインタビューをお届けしています。まあ、その方々がですね、どんなことをきっかけに、まあ、何を考えて、まあ、どんな行動をとって今に至ったかっていうのをお尋ねして、まあ、皆さんにご紹介することで、まあ、今悩んでる方の、お力になれたらいいなという、ふうに思ってます。
はい、では一曲挟んでインタビューをお届けしてまいります。
ソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
第2回の今日はですね、行政書士さんであり、今独立されてですね、仕組み作りの専門家としてご活躍でいらっしゃる山下麻里さんに、お越しいただいています。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、山下麻里さんはですね、私は去年1年半2年ぐらいかなにお目にかかったのが最初なんですけれども、でもいろいろお話を伺っていたらですね、なんと同じ大学だったということが分かりまして、大学の2つ違いですかな、はい、ということで、すごくお世話に日頃からなってるんですけど、より親近感が、湧いた、同窓生でもある山下麻里さんに今日はお話を伺っていきたいと思います。ですね、じゃあ麻里さん、まずですね、社会人になられてから今は独立されてますけども、もともとはお勤めだったというところで、その時代から現在に至るまでの、お仕事の簡単な経歴についてお話ししていただいてもいいですか。
はい、会社員は23年やっていて、その後個人事業主として5年っていうような形なんですけど、会社員の時代は、創業期の会社にまず最初に入社したんですけども、その中から新しいサービスを始めるという時に、その立ち上げのセクションに移って、でずっと新規、新しい会社にを 作って、はい、そこに出向してみたいなところから、もう本当に一から作るっていうのをこうやってました。一番最初の会社では、でそれが落ち着いてくるとやっぱり面白くなくなってしまって、
もう出来上がってしまったから。
そうですね、こまごまとして業務改善とかやっぱりあるんですけども、それでもやっぱりまた新しいことをしたいなと思って、ちょうどネットバブルの頃、ネットベンチャーにちょっとお誘いいただいてっていう形で最初の会社を辞めました。でそのネットベンチャーはちょっとうまくいかなかったんですけども、
それ立ち上げってことですか。
そうですね、
ネットベンチャーの立ち上げ、
ちょうどさ、ウェブサービスをリリースする直前に入ってみたいなところで6ヶ月ぐらいはいたんですけども、でそこはちょっともう無理っていう形で辞めて、でその会社自体も半年ぐらいで、またもうサービス畳んじゃったんですけどね。で、その後またブロードバンド事業が始まるみたいな形の会社に、これも新規事業を始めるっていうところで、転職しまして、でもそこから本当に何か新しいことを始めようっていう時には、それが、新規サービス始めるでも終わらせるでも、それから M&A で受け入れるとか、それから譲渡するとか、もうなんかいろいろ出入りはありますけども、何か始める時にはこうプロジェクトできて読んでもらうみたいな位置づけになってたんですね。そんな中で、リーマンショックの頃ですかね、業績悪くなったんで、業務改善していろいろ見直さなきゃいけないみたいな時に、それもやっぱりプロジェクトに呼ばれていろいろ業務改善していくんですけども、個数を削減して人を減らしていくみたいな形っていうようなのに、携わるようなところもあって、資格ちょっと取ろうかなと、何か外でも通用するようなものを持ってたいなっていうようなところから、新規のいろんなことを立ち上げると、やっぱり法律関係の約款を作ったりとか、あとは提携する事業者さんとの契約書を作ったりとか、法律関係が結構関係するので、なんかだんだんそういう法律系にも傾いてきたところから、行政書士という法律家の国家資格を取ったんですね。で、そこから独立をしてっていうところなんですけど、やっぱり法律家になる人たちってずっと法律家叩き上げっていう人も多いんですけど、私やっぱり会社員が長かったので、どちらかというとやっぱり今もスタートアップ企業とか、あと女性の企業支援とかっていうところで、必要であれば法律の知識とか契約書を見てあげるとか、あと今でも約款作ったりはするんですけども、必要な時にちょっとそういう法律の知識も交えながらスタートアップを応援すると。でスタートアップに伴ってその仕組み作り、業務フローを作ったりとか、組織を考えたりとか、役割分担決めたりとか、そんなことをやっております。
すごい業務範囲が広いと思うんですけど、もともとその会社を作っていくところでも、まあ、その後プロジェクトをいろんなところで呼ばれて立ち上げの時とか新しいことを始める時があったことなんですけど、まあ、何人もプロジェクトメンバーがいる中で、割とその役割的には何かこう総務的なところとか何か仕組みを
作るみたいな、ね、バックヤードの流れを作るのが基本ですかね。
バックヤードというのは
申し込み書を、まあ、営業をして申し込み書をもらってきて、はい、でお客様にサービスを提供するまでをどういうふうに流していくかとか、システムどういうふうに作る、はい、システムの要件定義をしたりとか、でお客様に、サービス提供して請求書を送って、お金払っていただけなかったらどんな督促するかとか、そういったのをずっと決めて、皆さんが業務やっていけるように決めていく、
本当にもう縁の下の力持ちというか、それがないと実は業務回らないっていう、まあなんていうか、いわゆる営業さんとかね、まあ、外でサービスする人とかは表で目立ちますけれども、確かにそうですよね。どんな仕事も、まあ、物を売るにしても、売ったらその後どういうフローでお金が入ってきてとか、その入ってきたお金どうするのとか、そういう流れのところっていうのをちゃんと、まあ、会社の仕組みをちゃんと作ってるっていうことをずっとやってこられたって。
そうですね。
じゃあそういう中で、まあ、たまたまというか最後の方の会社さんで、まあ、人員整理みたいな、最初からだから人員整理があったわけじゃないんですね。
業務をきれいに回すように改善しましょうっていう
が結果的に
人員整理もつながってしまう。
でそこで、まあ、前にちょっとお話伺った時に、まあ、こうやって人もね切られていったりするしってことで、何か資格を持っておいた方がいいかなって思われたっておっしゃってたかなと思うんですけど、で約款が作れるって私からしたらすごいって思うんですね。もう絶対自分にはできないと思うので、なんか本当にまあ、マリさんってね、私もすごくお世話になってるんですけど、すごくお話もよく聞いてくださって、人の気持ちも分かりますし、まあ、いろんなそういう気持ちを組むところから、してくださって、まあ、それをこういう実務的なね仕組みのサポートもできるし、まあ、約款まで作れるというまあ本当にですね、起業家のね、特にスタートアップするような女性の方にとってはとても力強い、心強い方なんですけど、でも今も企業さんね、に呼ばれて、その仕組み作りの手伝いされてるんですよね。
そうですね、今もスタートアップの企業とか、新しいこと始めたんだけども今ものすごい混乱状態に陥っちゃったのをどうにかしてとか、そういった時にお声がけいただきます
。すごく私もマリさんの話を聞いて初めて分かったというか知ったんですけども、まあ、いわゆる会社の中のそういう業務フローを作る縁の下の力持ち的なところって、会社の中に いたら仕事があるけれども、なかなかそれを独立してね、それだけでやってくって想像つけにくいんじゃないかと思うんですよね。で私も話を伺うまで、あ、そういうことで独立してらっしゃる方いらっしゃるんだと全く知らなくて、本当すごいなって。もちろんものすごく実力が周りの方なのでできているというのもありますけれども、でも、今ね会社のねそういう総務的なところとか、そういう業務フローを、ね、作るようなお仕事をされていて、なかなかそういうことでは独立ができないんじゃないかとか、専門性を立てるの難しいんじゃないかって思っていらっしゃる方がもしいるとしたら、こうやって活躍されている方も本当にいらっしゃるので、ぜひすごくですね、参考にしていただけたらいいかなってすごく思うんですよね。で、何度か転職はされていますけれども、過去においてやっぱちょっとこの仕事ずっと続けるのはちょっと違うかなって思われたことってありますか？
そうですね、基本的には仕事をすごく楽しんで没頭して、プライベートよりも仕事でずっと見てたんですけど、ちょっと次の質問にも関わってくるんですが、父が、がんになったっていう時に、やっぱり会社忙しくて全くケアができなかったんですね。で、もう20代のうちに妹は独立をして、会社を自分でやってたんですけども、そうすると妹の方が融通が効くんですね。電話でねお願いすればみんなが動いてくれるというので、最後病院の送り迎えとか、実家に行って妹がこうやってくれてたんですけども、 っぱり会社員でそれがなかなかできなかったとかっていう時に、まあ、何のために生きてるのかなとか、その父親や親を最後ちゃんとケアすることもできなかったり、っていうのがちょっと大きかったですね。で、まあ、その後父が亡くなったりしてても、2、3ヶ月本当に最後バタバタしたんですけれども、やっぱり まあ、そういうのもあって、まあ、評価もされないと、自分なりの精一杯で仕事もしながらやってるのに、でなんかこうあっちもこっちも仕事も評価されない、父の面倒もしきれないみたいなところで、なんかそれはどうなのかなっていうのをすごく感じたっていうのがありました。
辛い時期はねあったんですね、そのやっぱり働き方でそこで疑問に思われたんだと思うんですけど、そうですね、自分が大事に、人生において大事、まあ、もちろん両親のねこととか大事にしたい人とか大事にしたいことのためになんか時間を使えないとで、私の人生において大事なことに使えない人生ってなんだろうって思いますよね。でしかもそれで精一杯やっているのに、まあ、会社からすると、なんかしょっちゅう休ましたみたいな感じになって、評価もされないってなると、それがきっかけでやっぱり考えられたってことですね。会社にずっといるとこういうことがまた起こるかもしれないってことですよね。まあ、今聞いてらっしゃる方もね、会社勤めとかされてる方特に、そういう時間的な拘束みたいなのが、まあもう、私も会社時代はそれが毎日会社に行くのが当たり前だったので、普通と思ってたけれども、やっぱりそれはありますよね。私も父が20代、25の時に他界してるんですけど、まあ当時会社にはよくしていただいたとは思うけれども、やっぱり、行くか行かないか。私の場合はちょっと国際線のフライトをしてたので、行ったらもう4日とか帰ってこないんですよね。で、この4日行っていいのか、良くないのかっていうのを、すごく毎回考えて。まあでもありがたかったのは、まあ、やっぱり行けませんって言ったら行けませんって言ってくれていいからって言ってくれたことはありがたかったんですけども、でも、やっぱりその、会社だからね、シフトとはいえ回っているので、じゃこれ言ってる間にね、もしなくなったりとかするとそれでいいのかなっていう、これって普通なのかなみたいなことはやっぱちょっと思ったので、まあ、今働いてる方もね、いろんなご事情でもっと大事な人と時間を過ごしたいとか、もっとまあ自分のしたいことがしたいっていうのも大事なことなので、まあ、人生において大事なことをどれだけできるかって考えた時に、まあ、今の働き方を迷っている方もすごくいると思うんですね。すごくなんかそういう人にとっては、まあ、この次の質問とかすごく役に立つかなと思うんですけど、まゆさんはだからその、まあ、そういうことを考えられて、でも迷ってる人は、まあ、まだ迷っている動けてないんですけど、まあ、どういうことを思ってというか、まあ、何かきっかけがあったかもしれないし、まあ、行動を起こされたこの思いのきっかけでもいいし、何か出来事でもいいんですけど、なんかそういうのってあったんですか。やっぱり会社は辞めてっていうところに、
そう、まず、まあそういう父のことがあった時と前後して、まあ、資格は取れたんですね。ちょっと勉強してたんで、はい、っていうところですかね。資格は取って、資格を取って結局2年後に、まあ、辞めたんですけども、で本当であれば資格取ってから辞めるまでの間に、自分はどういう形でビジネスを回していくのか、誰に営業をかけるのかとか、ちゃんとそれを設計をすればよかったと思うんですけども、やっぱり会社員でいると仕事に追われて、それからまあ仕事を終わってから専念すればいいんですけども、どうしても普通の生活の方に流されて何も準備ができなかったんですね。ので私はまあ今思えば本当に無謀なんですけど、何の準備もしないまま辞めてしまった。
じゃあなんか、もう今辞めようって思った何かがあったんですか。
まあもともと資格を取って、で1年後に登録をして、でもう辞めますよっていうようなところは言ってたかな。でまあちょっとそうですね、上司が辞めてとか体制が変わって、まあかなり若い年下 上司が来たとか、まあ、そんなようなのもあって も、もうこれでその人が立ち上がるのを見届けたらもういいかなっていうのが、ちょうど会社のそういう新旧交代みたいなタイミング
があったっていう、まあ、でももともと取る時点で、まあ、この働き方だとってか会社で勤めてるとまた大事な、ね、ことに時間使えないかもって思った時点で、まあ、独立の方向にもうちょっと舵を切ってたっていう感じですかね。あとはまあそのタイミング、
なるほどね、で今すごくご活躍なんですけど、その会社員時代と、今ご自分で基本的に時間もマネジメントされてお仕事する相手も選ばれてされてると思うんですけど、まあ一番の違いって何だと
思う？何を皆さんにお伝えするといいのかなって思った時に、楽しいこともいっぱいあるんですけど、一人でやっていくのは大変ですよ。まずお給料が入って毎月定期的に入ってくるのってどれだけありがたかったことかって思いましたね。で、あとやっぱりだんだん年を重ねていけばいろんなことをやらなくてよくなるんですよね。会社の方、コピーは若い子が取ってくれるとか、ね、伝票もちゃんと回してくれる人が他にいるとか、それを全部やんなきゃいけないんですね、一人で。請求書も書かなきゃいけないし、営業もしたことなかったんですけど、まあ、営業もしなきゃいけないとか、そこら辺はすごく大きいですよね。そういった意味では、好きなことだけじゃないかな、やってるのは。多分昔以上に。
思わせたことがありますよ。
だから自分が動かないと何も始まらないっていうのが、一番違ってくる
ところですね。確かにそれありますよね。私もこう散々その会社員の時は、なんていうか、いやもう毎日今日中に絶対ここまではしなくちゃいけないとか、なんでこんな膨大に仕事があるんだろうって思っていたんですけど、今思うと何百人とか何千人とかいる人がみんなそれだけの仕事を抱えるぐらい仕事があるっていう、それを作ってる会社ってすごいなっていうのをやっぱ思いますし、確かにね、仕組みだからね、会社はだんだんこう、まあ、役割分担をしているから、だからつまらないっていうところもあるけれども、分担してるからやらなくてもいいっていうことがいっぱいあるとか、間違いなくお給料が入ってくる安心感っていうのはものすごいですよね。それはまあやめてみたらわかるので、っていうところなんですけど、でもその時間的なところは全部改善しましたよね。おっしゃってた。気になっていた、その拘束されるようなところは今は。
そうですね。まあ取引企業さんとかの関係でどうしてもこの日はとかっていうのがある程度は出てくるけれども、まあ基本的には自分のスケジュールでできるっていうのはありますね。
自分でまあマネジメントできる感じはありますよね。
あとやっぱり今どこに行っても仕事できるので、旅行に行った温泉先から打ち合わせに参加してたりとか、そんなこともしているので。
そうですね。まあもうだんだんね、今だとズームとかもね、かなり性能が良くなってて、まあどこにいてもできるので。
ネットさえ繋がれば。
そうですね。旅行中の方とかもね、いますからね。海外旅行中で今だけとかね。まあ時差もあるんで、まあご家族は遊んでいても、まあ自分も夜中とかですかね、するとね、全然ご家族との時間も過ごしながらミーティングもしてるとか、そういう方もいらっしゃるし、まあ、時間的なところはやっぱりそこも大きな違いですかね。
そうですね。
自分でマネージメントできる、
その代わり本当の完全なオフっていうのはないですよね。毎日ちょっとやっぱりメールはチェックして、何かあれば対応してみたいな、だからそこら辺は向き不向きはあるかもしれないですけどね。
そうですね。だからすごくこれからね、もしかしたら移住しようかなって思っている方にとっては、今の話とかすごい参考になると思うんですけど、見えてないことが多いですからね、しょうがないですけどね。会社員をやってる時は自分が雇われてる側なので、まあ、親御さんがね、とかご親戚が会社をやってるとかでもない限り、独立したらどうなるのかとかね、あまりイメージできないこともあると思うんですが、このどこにいても、まあいいことばっかりでも ないけれども、ただ自分のことを知るっていうのは私は大事かなと思ってるんですけど、自分がどういうことに対してよりこうエネルギーをもらえて、どういうことで、エネルギーが減っていくのかっていう、その役割分担によってどんどんこう単純作業になったりとか、自分で決められないとか、スケジュールも自分の自由にならないとか、そういうことに対してやっぱりこう、まあ、自分が人生のね主導権をちょっと握りにくいっていうかね、ことに対してとてもデメリットを感じる方であれば、それが元気を失うことになるし、でも逆にこうさっきマリさんが教えてくださったように、独立したらいろんなことを全部自分で動かなければ何も回らないんですよっていう、まあ、当然といえば当然なんだけれども、まあ、そういうところに対してよりストレスを感じる人だったら、起業したことがストレスになるかもしれないっていう、うん、ご自身について私もよく知った上で、ちゃんとそれはどっちにしても自分で決めるっていうのが大事かなとは思いますよね。前回第1回の時に息子はるかさんもおっしゃってましたけども、どっちにしてもこれ自分が決めたっていうことが大事なのかなとは思いますね。やっぱり会社にいるならいるっていう選択を自分がした、起業するならするっていう選択をしたっていうことで、その結果を受け止めてどうするとかね、そうするのが大事かなとは私も思いますね、うん、で今でもいろいろされてて、一番楽しいことってどんな時ですか？楽しい時、うん、
ですね、うん、新しい企画を考えてる時とかですかね、うん、
新しい企画を考えてる時、
うん、こういうことをやったら喜んでいただけるかなとか、うんうん、
そういう時はなんか喜んでるその人の顔が浮かぶとか、そういう感じで楽しいんですか？
うん、そうですね。いやなんかね、ポイントこう、こういう切り口があったかとか、うん、ここが空いてる、サービスされていない部分だったから、うん、ここに何かするといいんだとか、うん、そういう気づき、
発見していくのが、
うん、で、そうやって盛り上がったものを今度は企画書にまとめるとか、うん、それもまた書いていくとまた考え始めることとかがあるので、うん、そういう考えることが楽しいのかもしれない、うんうん、
まあこれ想像ですけど、多分それ書いてる時にこれやってこうやったらこういうことになるじゃんみたいなのを浮かべると楽しいみたいなところがある、うんうん、ありますかね。私も結構計画するのが好きって言った時に何それって言われたんですけど、うん、でも多分計画すること自体が好きなわけじゃなくて、これをこういうふうにやってこうやったらこうなるじゃんって、まあ妄想なんですけどそれが楽しいのかなって、うん、まあ、なんかどんどんでもそういうことをアイデアをどんどん提案して実行できるのは、まあ自分でされてるからならではっていうところもあるかもしれないですよね、まあ、そういうポジションとしてね来ていただいてるからっていうのもありますね、うん、
そうですか。
今でもこれ聞いてる方からしたらね、山下さんみたいにできたらいいなって思いながら聞いてる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、多分まだまだこう進めない、迷っていて前に進めないとか、まあ、そういう道もあるんだって聞いてちょっと今日知ったけど、でもなって言って迷ってるような、まあ、今キャリアの人生に悩んでる方に何かこうメッセージを送るとしたら、どんなことをお伝えいただけますか？
そうですね、私の失敗から考えると、うん、無計画に会社を飛び出して立ち上げるのは良くないと思います。なので、うん、なんか今年は副業元年って言われるらしいんですよね、うん、まあ、お金いただかないは別として、まずはなんかやってみるっていうのを、その自分、例えば経理してる人なら経理してる、そのノウハウでもいいし、うん、誰かお友達とかなんか手伝ってみる、うん、でそれが評価されるのかどうか、受け入れられるのかどうか、うん、そういうのをこうちゃんと試していくっていうところを、うんうん、ちゃんと安全な場所にいる間にやっとくといいんじゃないかなと思い、
うん、小さく試すみたいな、
そうですね、
ことを安全なところにいる間にやって、うん、ある程度それによって、うん、こんな感じだったらいけるかなみたいなのを掴んでから起業するのをおすすめっていうことでしょうかね、はい、
そうですね。じゃないと来月お金が入ってくるんだろうかと思いながら、うん、生活してると 提供するサービスも質も良くなくなっ
ちゃうし、気持ちがね焦りますからね、来月このお金が入ってこないと困るって思いながらいろいろ考えるのはね、すごいストレスですからね。はい、でもその気持ちは私もとてもよくわかりますけど、
まず何かどうしてももう今無理だからって言って私も飛び出しちゃったんですね。会社員やってると何もできない、
はい、
そうじゃなくてともかくねちょっとずつでもやってみる
っていうのが大事が、
はい、
そうですね、すごく貴重なねアドバイスいただきましたね。本当に私もそう思います。私はちょっと事情は違うけれども、まあ、進行がんになって何か間違ったのと自分でがんを作ったなと思った時にやっぱり同じことをしてはいけないと思ったからもう会社に戻らないっていう選択をしたけれども結局何の準備もしてなかったわけだし、これがしたくて起業したとかそういうわけではないので、まあ、本当にやっぱり どうしようっていう来月どうしようみたいなのはありましたので、まあね、まあ、会社員やってる時は確かに忙しいし私も毎日夜中まで働いてそんな時に余力はないよって聞いてる方は思ってるかもしれないけど、マリさんもね忙しかったからそれは分かると思うんですけど、でもあえてね
時間は
作れば
ね、作れるから
ね、うん、その後のねどうしようってあれを経験するぐらいだったらちっちゃくていいので試してあこれでいけそうかなってなってから行くといいなっていうのは本当に、うん、マリさんね同感です、私もありがとうございます。何かこう付け加えるメッセージとかあれば最後に一言、はい、大丈夫ですか、
はい
はい、じゃあ今日はですね行政書士さんであり仕組み作りの専門家としてご活躍の山下真理さんのお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、いかがでしたでしょうか。山下真理さん、ラジオだとですねお声しか聞いていただけないのが残念なんですが、とてもですねふんわりした女性らしい柔らかな雰囲気の方なんですね。でも聞いていただいて分かったように非常にロジカルに、考えてもいらっしゃいますし、物事をですね、まあ、考えるのが好きともおっしゃってましたけども、深く広くいろんなことを考えた上で助言などもしてくださる、とても頼もしい、方でもいらっしゃいます。で、マリさんの専門は、バックヤードの仕組み作りということで、まともすればですねこういったことって会社とかそういう組織の中にいてこそ活躍できるのかなって、まあ、思いがちな人も多いと思うんですね。私もそういうイメージがちょっとあったんですけれども、実際マリさんは外に出てやっぱりそういう役割を、担う人として専門家として引く手あまたで活躍されていらっしゃるんですね。今日のお話は会社にいて、まあ、そういったようなですねバックヤードの仕組みを作って支えているようなですね、まあ、細々したお仕事を日頃されている方がもしお聞きになっていたらですね、まあ、いつか起業したいけどどうかなって思っている方にとってはとても勇気づけられるお話だったのではないでしょうか。はい、でマリさんもおっしゃってましたけれども、まあ、私も同感なんですが、まあ、会社にいるときはですね本当に毎日毎日仕事が忙しくて他に何も考えられないっていう感じになるんですけども、もう時間は作ってでもですね、とにかく準備はしておいた方がいいと思いますね。まあ、それはお金を貯めておくこともそうですし、まあ、カードを作っておくことかもしれませんし、でも何よりもやっぱり自分が提供できるものの中でどういったものだったら他の人からそれやってほしいなって思われるのかなっていうのは、まあ、少しでもですね試すことができるんであればやっておかれると良いかなと思います。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。またですね次の、インタビューさせていただく方も、決まっています。どなたかは内緒なんですけれども、ぜひ楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。